どうぞコロサイ人の手紙の2章8節のところをお開きください。コロサイ人の手紙の2章8節のところ。これまで私たちは主の力によって生きるということを学んできました。我々の信仰生活というもの、神様の力によって生きていくときに、私たちは変わっていくし、喜びにあふれるし、パウロはもうすでに私たちに、我々がすべきことっていうのは、神様の前にまず救いを求めることである。そして救われた者は成長を求めることである。信仰が強くなることを求めることである。そうすれば結果として何が起こるか、もう見てきたように、その人には感謝があふれ出るようになるって。だからパウロは言ったんです。御言葉にしっかりと従っていくこと、真理に従って生きるっていうことが大切なんです。騙されてはならないっていうわけです。どんな間違った教えにも騙されるなって。間違った教えを教える人々がたくさん教会の中に入り込んできました。もうすでに私たちが見てきたように、グノーシス派の人々はクリスチャンたちを見て、自分たちは彼らより優れた知恵や知識を持っている、クリスチャンたちよりも真理を持っていると自負して、信仰者たちを冷笑し、そして偽りの教えを持って彼らを惑わしていたわけです。そのように教会には内外からさまざまな誘惑がありました。で、皆さん、どうしてこういった偽りの教師たちが存在するのか、彼らは一体何をしようとしているのか、なんで人々を惑わし続けるのか、その答えというのは非常に簡単です。それはあなたから主の祝福を奪おうとしてです。悲しいことはね、皆さん、せっかくこの救いに預かったのに、神様があなたに喜びと感謝を、そして希望を与えてくださり、素晴らしい人生を歩むものと神様してくださったにもかかわらず、その喜びある祝福された生涯を歩んでいないクリスチャンがたくさんいるという現実です。そのようなことを喜ぶ代わりに、イエス様を信じる前と同じように、さまざまな恐れとか不安を抱きながら、暗く喜びもなく満足もなく歩んでいくような、また歩んでいるような、そういったクリスチャンがいるという悲しい現実を我々知っています。おそらくあなたもそういった経験なさったことがあるかもしれません。喜びがなくなってしまって、そしていろんなことに悩んでしまって、疲れてしまって、サタンというのは巧妙で、あなたを弱らせようとします。あなたが混乱して、あなたの信仰が成長しないようにと、さまざまな罠を仕掛けてきます。パウロは、パウロの手紙の中で、書簡の中で6回も騙されないようにしなさいって命じています。それは騙すものがたくさんあるから、そのような警告をしたわけです。そしてこの2章のところを見ていきますと、パウロは人々を惑わし続けていた偽教師たちのことを挙げてます。そして彼はまずこの8節から10節のところを見ていただきますと、律法のことが記されていて、11節から17節を見てみますと、ごめんなさい、8節から10節は哲学のことがあって、11節から17節をご覧いただきますと律法主義の話があって、18節から19節をご覧いただくと神秘主義の話があって、そして20節から23節は禁欲主義の話がされています。 そしてこの8節を見ていただくと、8節の中に注意しなさいと記されてますよね。こんな命令が与えられています。パウロはあえてこの命令を文章の最初に持ってきました。同時にこの単語を直接法という方法で用いているんです。で、なんでそんな用い方をしたか、そこだけ覚えててください。パウロがそういうふうにしたのは、パウロはこのコロサイのクリスチャンたちが直面しているこの危険というものを十分に熟知してたんです。彼はもうまさにこのクリスチャンたちがそのような危険な目に遭遇しているということを知ってたんです。ですからそういうふうになるかもしれないとか、いずれ来ますよではなくて、もうそういった危険な目に彼らが遭遇していることを知っていたために、この危険を現実のものとして表したんです。それがパウロがこの言葉をこういうふうに配列したその目的だったんです。読者たちに、もう危険が来てるんだから、現実のものなんだから、だから目をしっかり開いてなさい、気をつけてなさい。その緊張感というのは伝わりますでしょ。パウロはそんなふうに感じてた。まだまだなんて思ってない。もう今すでにそういう問題があるということを彼は確信してこのように語るわけです。さて、人々を惑わすものの一つ目、哲学というものについてパウロが何を教えているのか、この8節のところをご一緒に見ていきましょう。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。哲学。この言葉は愛というフィレオという言葉と知識のソフィアという言葉が、知識、知恵というですね、ソフィアという言葉が合成されてできているわけです。だから愛知なんていうふうに日本語の辞書では訳すわけです。知恵を愛するということです。哲学なんて聞くと我々は難しいってみんな感じてしまいます。また哲学者なんて聞くと我々は、彼らは偉い人で賢い人で、だから言うことはみんな、言われることはみんな正しいなんて思ってしまう。こんな笑い話を聞いたことがあります。うちの先生はものすごい偉いんですと。なんで偉いか、言ってることが難しすぎてわからんからって、ね、そんなことを哲学者たちも言ってるんです。フランスの哲学者で近代哲学の父と呼ばれたルネ・デカルトはこう言うんです。哲学はあらゆることについてまことしやかな話をし、学の浅い人々の称賛を博する手段を与えるって、えらい失礼なことを言うわけですよ。またフランスの哲学者のボルテールもこんなこと言ってます。聞く者には何も理解できず、語る当人も同様に理解していない、これが刑事上学である。ね、笑い話のように聞こえるわけですけれども、しかしそういった人々の教えに対して、多くの人々は、ああ、賢い人だと、ね、すごい人だなんて我々は思ってしまうんです。でもパウロはそんなふうに思わなかったんです。8節を見ていただきますと、この哲学という言葉が出てくるわけですが、彼がどんなふうにこの哲学を見ていたのか、彼の考えがここに記されています。あの虚しい騙し事の哲学ってこういうんです。パウロはこの哲学というのは虚しい騙し事であるって、こんなふうに哲学のことを述べてるんです。で、どうして彼はそんなふうに言ったんでしょう。この御言葉が私たちに教えてくれることっていうのは、彼はその哲学の本質を知ってたんです。まず彼が言うように虚しいものだってこういうわけです。哲学って真理のないものだ、空虚なものだって、中身のないものだ、そういう意味です。これはなんでそんな風に虚しいのか、二つの理由を挙げてますでしょ。8節に、一つはそれは人の言い伝えによるものであるって、そのようなものは人の言い伝えによるものでありって、つまり彼が哲学ってのは虚しいよって、なぜかっていうとあれ人間の教えじゃない、こういうわけです。悲しいことに人間ってこういった 先輩たちの言葉であるとか先祖の言葉であるとか昔から守ってきた慣習というものに弱いです。ちょうどイエス様がパリサイ人や立法学者とお話になってらっしゃるとかいた、なってらっしゃったところはマタイの福音書の中に出てくる15章の2節のところですけれども、立法学者やパリサイ人がイエスのもとにやってきて何をイエス様におっしゃったかというと、なぜあなたの弟子たちは昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか、なんで昔の人々が言っていることを破ってるんですか、こういうわけです。じゃあ何の話をしたのかというと、パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。それで彼らはイエスを責めたわけです。パンを食べるときに手を洗ってない。昔から言われてきたこと、その言い伝えを犯しているというわけです。我々の先祖が言ったことを彼らはやってないじゃないですか、とイエス・キリストを非難したわけです。そこでイエス様がこんなふうに彼らにお答えになるんです。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。すごいことをおっしゃったわけですよ、はい、イエス様がおっしゃっていることというのは、あんたたちは一体誰の教えを優先しようとしているのかというんです。あなたたちは神の教えを優先すると自負する人たちでしょうって。でも今あなたたちがしていることは神の教えではなくて人間の教えを神の教え以上に尊重しているんです。そこに問題があるということに気づかないかというわけです。ね、人間が神様の教えよりも自分たちの考えとか教えとか慣習を優先するということは陥りやすい問題です。いつの間にか我々は昔からこうやってきたんだから、あたかもそれが神様がおっしゃったように聖書が教えているかのように思い込んでしまっている。でも実はそうではなくて、誰かが人間が始めたことをいつの間にか尊ぶがゆえにそんなふうに間違って捉えてしまう、そういうケースというのがあります。まさにこの律法学者やパリサイ人たちはそういうことをしていて、イエス様からそのことを指摘されたんです。パウロは知ってるんです。哲学って人間の教えじゃないかって。もう一つの理由を挙げましたでしょ。それはこの8節、この世に属する幼稚な教えによるものであって、哲学ってなんで虚しいのか、それはこの世の幼稚な教えじゃないかって言うんです。八節の最後のところにキリストに基づくものではありませんって、キリストの教えじゃなくてこの世のものでしょうって言うんです。だから虚しいんだって。ガラテヤ人の手紙4章の中で3節にパウロはこう言います。私たちもそれと同じでまだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えのもとに奴隷となってましたって。この世の幼稚な教えの奴隷となってた。つまり人間が教えること、そういったものを守り行おうと一生懸命してきた、まさに奴隷のように。でもその教えっていうのは神の教えではなくて人間の教えだった。でそのことに気づかなかった。なぜなら私たちはまだ小さかったから。まだまだ成長してなかったから。まだまだ真理が何かわからなかったから。子供が大人になって、子供の頃一生懸命大切にしていた宝物がいかに価値のないものであるかって気づいたりします。成長とともに、その時は大切だと思ってたものが、実はそうではなかったってことに気づきます。パウロ自身が言ってることは、その時はそう思わなかったけども、成長とともに、人間の教え、それは幼稚なものであり大切なものではないということに気づいたというわけです。人間の知恵の虚しさ、そのことはこういった3つのことからも言えるでしょう。一つ目に、この人間の知恵の虚しさっていうのは、人は人間の知恵によって誠の神を知ることができない。だからです。人は人間の知恵によって誠の神を知ることができないんです。コリント第一の手紙の一章の中でパウロはそのことを教えてくれます。 コリント第一の手紙の1章の19節からこんなふうに彼は記します。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それや神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。つまり人間の知恵でもって誠の神を知ることはできないというんです。どんなに知恵を蓄えても、どんなに人間の勉強をしたとしても、神様を見出すことはないというんです。だから虚しいんだって。また同時に、人は人間の知恵によって何が神に喜ばれることを知ることはありません。どんなに知恵を得たとしても、じゃあその知恵が一体神様が何を喜んでくださるのか、どういうことをすれば神が喜んでくださるのか、それを教えることはない。三つ目に、人は人間の知恵によっては何が真理であるかを見極められません。それが証拠に、我々はあのオウムの事件という悲しい事件を目の当たりにしました。驚いたことは、非常に IQ の高い人たちがその中にいたということでしたね。あれだけ勉強しても、あれだけ優秀でも、彼らは何が真理なのか、何が正しいのか見極めることができなかった。虚しいものだって言うんです。哲学は。人間の考えは、人間の知恵は。もう一つ彼はこう言いましたでしょ。二章の八節に戻っていただくと、騙し事だって言うんです。非常に厳しい言葉です。騙し事だって。確かに、この2章の4節のところでもパウロは同じようなことを言いました。コロサイの2章の4節に、私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためだって。つまり、いろんな教えによって人々は間違いに導かれていく可能性があるというんです。間違いに導くために使われる教えというのは非常にまことしやかなもの。だから惑わされるんです。でもそういった教えが存在しているということは明らかです。で、パウロがここで騙し事だと言ったのは、こういった考えの、こういった哲学の背後に誰がいるのか、そのことを知ってたからです。もちろん哲学だけではありません。人間の考え、人間の知恵の背後には誰がいるのかです。騙す者、誰でしょう、それ。サタンですよ。サタンはそういったことを望んでいるわけです。ヨハネの福音書の8章の中でイエス様が44節でこう言いました。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。彼がすることっていうのは、みんなを惑わすことです。あたかも真理であるかのように示して、そして間違った道へと導こうとするわけです。ですから、コリント第2の手紙の4章の中で、救いに関してパウロはこう言っています。4章の3節と4節のところで、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。何の話ですか。福音の素晴らしいメッセージを聞いても聞いても、どうして人々はその素晴らしさに気づかないのかというんです。コリント第2の手紙の4章の今度4節のところでこう言います。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしてるんだって。 つまり彼らがキリストの福音を、救いのメッセージを聞いても聞いても魅力を感じない。それはなぜかというと、彼らのうちにサタンが働いて、そしてその素晴らしさを見せないようにしているからだというんです。だってそれが分かれば、自分の罪深さが分かり、自分は罪人だということが分かり、自分の力で自分を救うことができないということが分かり、そしてそこに希望があって、イエス・キリストによって救われるんだということが分かれば、当然誰もその救いを求めて出てくるはずです。でも出てこないという現実は何が起こっているのか。そしてあなたも私も同じでした。何度福音を聞いても自分にそれが必要だと思えない。そうしてサタンは見事にその素晴らしさ、その福音の光を輝かせないように騙すんです。この働きというのはイエス様を信じていらっしゃらないそういう人々だけに働くんじゃない。信じている者たちにも働くんです。どんなふうにか。あなたの信仰を弱らせようとするんです。クリスチャンであるあなたの信仰を弱らせようとサタンは働くんです。エペソ人の手紙の6章の中でパウロはそんなことを言っています。11節のところに悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいって。あなたの敵はサタンだとパウロは言ったわけです。あなたの戦いはこのサタンに対するものだって言うんです。12節に私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権地からこの暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものだって。まだサタンと戦ってんだって言うんです。サタンは必死になってあなたの信仰を弱らせようとするって言うんです。いろんなことを持ってあなたを惑わしてあなたが真理を見ないで他のものを見てそして神様からの祝福を失ってしまうようにそうやって働くんだって騙し事だって言ったんです。この哲学もサタンが用いるんです。サタンが人々を神から真理から引き離すために用いる道具です。だからパウロは哲学は虚しい騙し事であるとそのように言ったんです。よく考えてみますとね、確かにそうです。この世の知恵は我々人間に最も大切な救いに関して救いを与えると言いながら与えられないから騙し事なんです。そしてどれだけ蓄えても救いに到達しないから虚しいものなんです。でしょ？パウロはそのことを知った上で、これは虚しいものだ。騙すものだと言ったんです。我々にとって必要のないものだって。だって皆さん、こんなものを我々が一生懸命学んだところで、肝心なことに役立たない知恵が何で必要なんでしょう。もちろん、勉強することをやめなさいと言ってるんじゃないです。勉強することが虚しいと言ってるんではありません。神様から与えられたその務めとして我々はしっかりと学んでいくことが必要です。でも何を学ぶかということが大切だというんです。我々が学ぶんだったら、知恵を学ぶんだったら、本当の知恵、神様の知恵を学ぶことが必要なんです。その時に私たちの人生が変わるからです。その時に我々は神様の祝福の中を歩み続けていくことができるようになるからです。だってね、皆さん、我々が抱えている様々な疑問とか問題に一体誰が答えを与えてくれます？生まれてから、この方、いろんな疑問やいろんな問題を我々抱えてきました。例えば、救われる前に我々は思ってたことっていうのは、自分は死んだらどうなるのかなんか考えました。死んだらどうなってしまうのか。いろんな答えを聞きました。ね、何のために私は生かされてんだろう。いろんな答えを聞きました、私。どうしたら生かされていることを喜ぶことのできる人になれるのか。人はいろんなことを言います。どうしたら心からの満足を得ることができるのか。 どうしたらどんな時にも喜びを持って生きることができるのか。どうしたら精神的にしんどい時、辛い時に喜びを持って過ごすことができるのか。どうしたらすべてのことに感謝を持って生きることができるのか。病気の中にあって、職を失った時にも、例えば受験に失敗した、何か大きなことに失敗した、そんな時にも感謝を持って生きる。どうしたらそんなことが可能なのか。どうしたら現実に抱えている問題に押し潰されることなく、そのことを感謝できるようになるのか。どうしたらどんな時でも希望を持って生きることができるのか。どうしたら素晴らしい家庭を築くことができるのか。どうしたら夫婦の関係をよりもより良いものに改善できるのか。どうしたら伴侶を愛していけるのか。どうすれば夫として、妻として、父として、母として、その責任を喜びながら果たすことができるのか。どうすれば子供を正しく導いていけるのか。どうすれば親を尊敬できる子供になれるのか。どうすれば誘惑に負けずに打ち勝つことができるのか。こんな質問なんてもっともっと出てくるわけです。我々いろんな疑問を持って、いろんな問題を持って、これまで生きてきた。そして今も生きてるんです。そしてこの世の知恵は、こういった大切な疑問に対して自分勝手な答えをくれるんです。だって人によって答えが違うんですか。これらのことは、これらが真理でなくて人間の考えであることの証拠です。例えばね、皆さんカウンセリングを考えているように日本でもポピュラーになってきました。昨日私たちは中学生が殺害されたなんて非常に悲しい事件のを耳にしました。学校で保護者の集会が行われて、そして学校が取った対策、取る約束をした対策の一つっていうのは、学校にカウンセラーを呼んできて、生徒たちがカウンセリングを受けれるようにしますって。でもね、カウンセリングっていうのは今は200以上もあるんです。つまりみんな人間の考えだからです。例えば子育てのことについて考えてみましょう。子育てに関してもいろんな考えがあります。本屋さんに行って子育てのコラムにいらっしゃるといっぱい本が出てます。一般の書店でも。いろんな考えがあって、そしてそういった人たちがいろんな本を書いてる。で、皆さんね、考えたことあります？誰がそのような考え方を生み出したのか、誰が教えてるのか、この人たち一体どういう人たちなのか。アメリカの例ですけれども、非常に面白い記録が残っているんです。1960年代の後半から70年代の初めにかけて、アメリカにおいて伝統的な家庭の崩壊が始まったと言われています。伝統的な家庭、両親がいて子供たちがいて、そして道徳的なことを優先し、愛し合って、いたわり合って生きるような、そしてそこには常に神がいるような、そういった伝統的な家庭です。そういった家庭の崩壊が始まったというんです。彼らは信仰に基づいた親たちや先祖たちの子育てを捨てて、さまざまな時代の教えを取り組んだ新しい戦後生まれの親たちの子育てが始まっていったんです。戦後生まれの人たちがいろんな世の中の知恵を集めて、そして新しい子育てを始めようとしたんです。で、こういった子育てに影響を与えたのが18世紀の哲学者、ジャン・ジャック・ルソーなんです。彼は教育に関しても多くの本を書いた人物です。確かに彼は言葉に非常に長けた人物だったんです。しかし、いいです。道徳的には問題を抱えた人物だったんです。どんな人か知ってます、彼を。彼は子供に対する愛を持ち合わせていない人物だったんです。愛人との間に生まれた5人の子供は誕生と同時に孤児院に送るんです。その孤児院というのは1年に3000人以上の見捨てられた乳児を引き取る施設で、その3分の2は1年の間に亡くなっているんです。ルソーは自分の子供の誰一人にも名前をつけることも、誕生日を記録することもしなかったんです。彼はまた、 カヤの性別を知ろうともしなかったんです。後に無神論者のボルテールから幼児殺しとの批判を公に受けたとき、彼はこんなふうに答えているんです。性質によって悪くなったというよりも、人は本来良いものとして生まれ、悪い思いや行動を生まれつき行うことができないのである。子供たちは大人の慣習や心情によって汚されるまで正しく罪のないものであった。自然ではなく、両親や教師たちは子供たちを悪へ導く傾向にある。それは腐敗の要素だからである。親や教師たちは腐敗の要素だって言うんです。子供は国、訳せば専門家と言えるんでしょう。専門家によって育てられた方がマシであるって。子供は自由に、そして何にも束縛されることなく生き続けるように励ますべきであるって。いいです。こんなことを信じていた人の教えをなんで我々が受け入れるんですか。人は生まれながらに罪人であるという聖書の教えを信じようともしないんです。そしてこのルソーは近代史において子供の持つ罪の性質に関する聖書の教えに最初に猛烈に反対した人物なんです。もう一回言います。一体私たちはこの人から何を学ぶっていうんですか。多くの哲学者たちは人は罪人として生まれてきたのではないということ。また彼らは、子供たちは自然から生まれたものであり、正しく、高潔であり、罪の行為ができないだけでなく、それに関する責任がないなんて言うんです。このような考えを受け入れた人々は、子供たちを当然しつけることなんかしません。自由にさせなきゃならないんです。束縛させてはならないんですから。そして、当然親として重大な責任である子育てを専門家に託してしまったんです。考えてください、皆さん。クリスチャンが神を知らない人々に子供を託してどうするんですか。神を知らない子供、人たちから一体何でも吸収しようとしているその子供たち、何を学ぶ、また何を学ばせたいんですか、我々は。人間について教える聖書の教えから完全に逸脱したんです。哲学のこの哲という言葉、辞書によれば明らかとか賢いという意味があるって言います。広辞苑は哲学っていうのは世界とか人生の究極の根本原理を追求する学問であるって言います。またある辞書は経験から作り上げられた人生観であるって言います。またあるものは、哲学とは世界や人生の一番大切なもの、根本的なものを追求する学問であるっていうんです。確かに聞こえはいいかもしれない。しかしね、皆さん、この哲学の最も大きな過ちは、すべての根源である神様を忘れたところにあるんです。そしてこのお方の知恵によって記された聖書から完全に離れてしまったこと、そこに問題があるんです。だからローマ人の手紙の中でパウロは一章の22節でこう言うんです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなった。自分たちは知恵があるというかもしれない。しかし神はそれ彼らをご覧になってあなたたちは愚か者だと言うんです。ローマ書の1章の22節です。また旧約聖書の中で詩篇の14編の1節や53編の1節で同じことを繰り返します。愚か者は心の中で神はいないと言ってるって。神様なんかいないんだと言ってる。彼らのことを神様は何とおっしゃるか、愚か者だって言うんです。どんなに人々がこの地上にあって、あの人は賢い人だ、あの人は知恵があると言っても、神を忘れた人々に対して、神に関心を示さない人たちに対して、神がおっしゃるのは、あなたたちは愚かだって言うんです。 どうしてこんな知恵に私たちは心を動かされていくんでしょう。どうしてこんな知恵に私たちは時間を割くんでしょう。我々が求めなきゃいけないことは神の知恵、それではありません。あのソロモンが伝道者の書の一章の中でこんなこと言ってます。今や私は私より先にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた。私の心は多くの知恵と知識を得たなんて言ってます。確かに彼は最も知恵ある人物でした。その人物がこう言うんです。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それはまた風を覆うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増すって。ソロモンが言わんとしたことは、どんなに知恵を得たとしても、神様の祝福を得ることはないって言うんです。神様を忘れて知恵をいくら追求したとしても、そこには期待しているもの、求めているものはないって。彼が言うことは最後にこう言うんです。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるって。知恵を追求したその人物が言うんです。知恵には答えがないって。人間に必要なことは知恵を追求して、そして虚しい人生を送ってしまうよりも、虚しい永遠を過ごすよりも、神を恐れ、神の命令に従って生きること。その時に私たちが求めているものを神がくださるというんです。人間の知恵によって生きるんじゃなくて、神の知恵によって生きなさいというんです。ちょうどこの知恵に関しては、パウロはコロサイ人の手紙の一章の9節のところでも、そのようなことを彼らのために祈っていました。コロサイ人の手紙の一章の9節に、こういうわけで私はそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。知恵、理解力、もうすでに私たちが学んできました。パウロが祈った知恵ってどういう知恵だったか。それは神様の御言葉を正しく理解し、それを自分の人生に、生活に適用することでした。その知恵でした。神が何をおっしゃっているのか、神が何を教えようとしているのか、それを正しく学び、そしてそれを自分の人生に生かしていく。なんでそれが大切か。それによって私たち変わっていくからです。その知恵が先ほど持ってたような私たちの大切な疑問に対して、問題に対して答えをくれるんです。人は死んでどうなるのか、聖書が答えをくれます。どうしたら天国に行くことができるのか、聖書が答えをくれます。どうしたらどんな時でも喜んでいることができる、聖書が答えをくれます。だってこれは神様の知恵だからです。だから私たちはこの御言葉を通してしっかりと神様のことを正しく学ぶことが必要です。そして学んだことを実践することです。パウロがもうすでに私たちに教えてくれたこと、それはまずあなた自身がこの神様の知恵によって満たされていきたい、もっと知恵をいただきたいということを求めることが必要だ、覚えてます？そしてそのためにはそれを妨げるものをあなたから取り除いていかなきゃいけないって。この世のいろんな教えとかいろんな考えとかっていうのはそれを惑わします。世と調子を合わせてはならないんだってパウロが言ったように、我々は世の中のいろんなものによって惑わされる。だからそういった惑わすものを我々から遠ざけていくことです。そして彼は三つ目に、しっかりと御言葉に立ちなさいって。神の知恵が記されているこの聖書のお言葉にしっかりと立ちなさいということをもうすでに教えてくれたんです。で、それは、どの時代であっても、どこの国の人であっても、みんなに共通していることです。神の知恵をいただいて、その神の知恵によって成長しなさいって言うんです。そしたら、あなたは神様の祝福を十分にいただいて、そのことを喜びながらこの地上の人生を歩んでいくことができるって。いいです。その秘訣っていうのは全部 しっかり神様とつながっていることです。しっかり神と共にあることです。注意しなさいってパウロは言いました。惑わす者が多いからです。だからしっかりと目を開いてなさいって、目を見開き続けなさいって、この御言葉に立って、そして神の祝福をもらって歩んでいける。それはパウロ自身がしたことであり、そしてパウロ自身があなたに望んでいらっしゃることです。クリスチャンである皆さん、注意しなきゃいけないんです。我々はサタンが必死になってあなたを惑わそうとします。御言葉に立ってください。神様の知恵に。死なる神様、この時間を感謝します。どうぞ一人一人あなたの助けを必要とするものですから、私たちを助け導いてください。今日集いの皆さんの心をご存知であるあなたがそれぞれのうちに働いてくださって、どうぞそれぞれのうちにあなたの素晴らしい御心をなしてください。一人一人があなたにあって成長しますように、あなたから与えられたこの素晴らしい幸いを日々経験しながら、喜びながら歩むものに変えていってください。あなたの祝福を十分にいただいて歩むものに変えていってください。そのために我々がしっかりとあなたの知恵にだけ目を留めて、知恵を正しく学び、あなたの助けによってそれを実践し、知恵にあって成長していきますように。一人一人のように神様、どうぞあなたの素晴らしい祝福を与えてください。そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。